松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社ドラゴンコンサルティング代表取締役後藤和明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、コンサルタントの後藤さんと松本さんとの対談ということで、はい、贅沢な空間に過ごさせていただいております、
ね、このまま一冊いけるんじゃないか。
本当ですよね。でもあのコンサルタントさんももちろん、まあ、費用をいただいて当たり前ですけれども、お仕事をされているわけですよね、はい、どれぐらいの価格が相場なのか全く私想像つかないのですが、
あ、もう人によって、その特にね、何をご指導されるかによって全くもうピンキリなので、うん、比較するものじゃないと思います。
難しい。
でそこを高いと思うか安いと思うかっていうのがすごい大事なポイントな気がするんです、
う
ん、
あ、そうなんですね。 その価値と言いますか、
価値を見出せるか見出せないかの問題じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、ある人は高い、ある人はそんな安いのって、その可能性に気づくか気づかないかがすごい大きい気がするんです。で先生に教えていただいたす
松本さんはその後藤さん、はい、後藤先生から学ばれて、はい、コンサルタントとは何だっていうふうにこう思われますか。
まず一つはコンサルティング業って仕組みを作ることだと思うんですよ。
はい、
合ってますよね。
合ってます。
あのパーフェクトです。はい、意外に覚えてるんですよね、ちゃんと。
仕組み作り、
はい、そうです。
でコンサルティングの大きな問題は3つあると、
はい、
3つの K だというふうに学んでですね、それがあの導入のセミナーですごい響いたんですね。あの3つの K、 価格、工程、形がないことがコンサル業の大きな問題だって、
うん、形がない、
あ、価格と形と工程って、これを揃えなきゃいけないってことですね、うん、まあ、足りてない人が多いっていう、
いや形がないじゃないですか、
うんうんうん、
でそう、まあ、オリジナルのブックを作ったりするんですかね、で価格がないじゃないですか、うん、だいたいあの見積もるとかそういうのが多いですよ、
うんうんうん、
あと工程、どうやって進むってのが明記されてないのが多いですよね。だいたい多くのコンサルタントの方はそうなので、あのコンサルティングって名乗る人がいたら聞いてみてください。いくらでどんな工程でどういう形でやるんだろう、
ああ、それをやってくれるんですか、うん、っていうことですね。
すごい嫌がると思います。
確実に嫌われます。
それは僕じゃなくて後藤さんが教えてくれたんですよ。
そこで聞いてお尋ねしますが、
うん、はい、そういう意味だとあの私の、ね、本業が地主さんのコンサル業ですけど、そこら辺が全て明確なので、あの初めてお会いした方々も安心してくださってるのは大きなポイントじゃないかなと思います、ね、
なんかどうしても日本人だからか、何かこう価格を言うといいのかなとか、うん、もうお付き合いなくなっちゃったらどうしようとかって不安になったりしたり、価格をいいですかってこう申し訳なさそうに見せたりする場面って私いっぱい今まで見てきたんですけど、
まあ、あの値段がないものを頼むとかこう聞くってちょっと本来僕はおかしいと思うんですよ、うん、今日の宿泊料金分からないのにそこのホテル泊まれます？
いや、ちょっとできないです ね、 ね、本当ですね。
お寿司屋さんって結構昔そうだったじゃないですか、うん、時価とか書いてあって、うん、よくあるんですけど3人で行ったらなぜか3で割れる金額出てくるんですよ、ね、あれ昔からすごいおかしいだろうと思いながらなんか、ね、2万1000円とか、いやいやおかしいだろうと思いながらなんでだと思いながらね、3で割れるってなかなかないぞとか思うんですけどね、ああいうのが見てるとちょっと違和感を感じるわけですよね、はい、本来ちょっと違うんじゃないんですかっていう。
で私自身がコンサルの費用を後藤先生にお支払いするときに、まだお金がすごいない頃だったんですね、
うんうん、
で、まあ、結構な額のお金を払うのにコンサル料って何かなって自分でこう自問自答してたんですよ。
払う前に
、うん、で私もコンサル業じゃないですか、
うんうん、
そう、知識経験技術を借りることだなと思ったんですね。
はい、
プラス知恵と人脈を借りることかなって、うん、私なりの定義をしてたんですよ、で振り込むと終わってしまうので現金をまとめて持ってってそこでお渡しさせていただいてるんですよ。でこの価値を最大限安くするのが自身の賢さだなと思って、
お
で追い込んでたんですよね。
コスパを良くしようと、はい、
そのためにはどうやって学べばいいのかって、
かっこいいな。現金でお持ちされた松本さん、その時は どんな感じでしたか。
あの年にね数人いらっしゃるんですけど、ね、困っちゃうなって感じ。いや本気はすごい伝わりますよね。
本気の覚悟ですね。
そのくらい多分必死だったんだと思う、それ。うーん、
知識経験技術、はい、今のお話をお聞きされて武藤さんどうでしょう。
よそのこういわゆる勉強して資格取ってっていう形のスタイルの、まあ、商売やっていく方法もあるとは思うんですけど、まあ、うちの場合はまさに今松本さんがおっしゃった通り、自分がやってきたことのその知識とか技術とか経験とか、これで要するに形がないもんばかりですよね、うん、これをなんとかして商売にしたいっていう、ここを書き換える瞬間、まあ、組み立てるっていう僕は言ってるんですけども、そこがやっぱ一番難しいところであり、まあ、我々が唯一無二の存在になれる瞬間、うん、ここが一番面白いところだと思う、逆に言えると思うんですよね。
まあ、そういう技術を体得したら抜け出したら追ってこれないと思う、何してるか分かんないんで。
すごい、本当だ、今見えないものばかりだなと思いました。そこにどれだけの価値を置くか、
はい、
それは自分次第だということですね、
と思うんですけどね。でもピアノを習う、習字を習うとかも先生から技術とか経験を得てるわけです、
はい、そうですね。
なんでその時に対価を払うのに、特に子供の教育には払うのに、うん、自分の教育に払わないんだって、そこが一番の問題だとする、うん、
本当だ、言われてみたらおっしゃる通りと思います、
うん、なんで塾にはガンガンお金払うのに。
そうですよ、今うちも大変ですよ、
ね、はい、なのに自分の教育に大人がお金を使わなすぎるんだと思うんですね。
学ぶことにもっとお金を使おうと、
うん、私のメンターがその自己投資が一番安い投資だってことを言われたことがすごい印象的です。
いや、おっしゃる通り、
伸びてる社長さんってね、はい、あの常にコンサルタント 3,4 人ぐらい、
はい、
専門コンサルタントを常に会社に入れて、で、はい、いろんなこう仕組みをどんどん作って、どんどん伸びていくっていうことを実際にされてますよね。
それを素直に私は実践してるだけなので、なので私の周りに優秀な方がいるから、それはね、形になりやすいですよね。
やっぱり素直さも大切ですね。
大切です。
そうですね。いや、なんか4回にわたり本当に学ばせていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の宇都彩子さんをお迎えしています。今回で4回目になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、中国のことをたくさん教えていただいております。
はい、
はい、
ぜひあの4年間向こうで暮らしてたって話がありましたけど、
はい、
あの暮らしていた中であのいろいろ感じてこられたこともあると思うんですけど、
はい、
その経験を持って日本で仕事をされていても何か仕事的に中国の方とやりにくいとか、はい、そういうことってあるもんなんですか。
ですね、逆にまあやりやすいなっていうのはありますね。
はい、
はい、なぜかって言いますと、まあ、あの中国で4年間暮らしてまして、うん、で、まあ、中国の方のこう習慣とか、うん、こうなんていうのかな、お気持ちとか、
はい、
すごくね中国の方って、結構温かい方が多いんです。でおしゃべりというかね、あのすごいフレンドリーな方が多いので、
はい、
あのこちらもざっくばらんにこうお話し合いができて、すごくそうリラックスしてお話しできる方たちだなとは思いますね。
温かい方が多いんですね。
そうですね、
でも男女どちらもですか。
はい、あ、そうですね、でも白黒はっきり言われるので、あ、なるほど、はっきり気持ちが分かるっていう、あ、こういうお気持ちなんだなっていうのがすごくよく分かりますね、
はい、だけどあれですよね、相談に来られた方も、ね、日本の方が4年間かあの中国で暮らしてて、うん、その方と話せるって相当気が楽ですよね。
あ、それは、ね、はい、言っていただきます ね、
す、 ね、
は
い、すごい好かれる立場ですね、経験がね。
ちょっとした余談話で食べ物の話とか、うん、なんか行ったことのある地域とかの話題になった時に、はい、異国にいる時にそういう話題ができたらすごいホッとしますよ ね、
ね、
うん、
安心してなんかいろいろ相談できるかもと思うかもしれない。
そうですね、うん、まあ、あの日本の方だとやはり、あ、ここは言っちゃいけないのかなとか、こう、はい、 黙ってしまう方が、まあ、ここまではっきり言っていいのかなとかね、迷われる方が多いと思うんですけど、はい、もう中国の方はやはりもう全然ズバズバズバズバ言ってくださるので、あ、もうこちらもはっきりと言えますので、すごくあの話しやすい
方たちですね。今お話聞いてすごいまっすぐ人と接してるような感じってことなんですかね、はい、
そうですね、
それを今聞いててよかったなってちょっと思います。もし自分がかかることになったら温かいとか思えないかもしれない怖いな、いや嫌なんだとか嫌いなんだとかこれ食べないとか言うわけですよね、言ったらね、
はっきりとね、
はい、まあ、温かいからこそ変な気を使わないっていうふうに今理解しておけば免疫でね、はい、
そうですそうです、
うん、初めてだとびっくりしちゃうかもしれない
そうですね、
そんな経験のある宇藤さんから、こう中国の方だったり企業と取引をする上で、例えば契約書一つ取っても習慣が違うからチェックするポイントも違うんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺ってどうなんですかね。
そうですね、あの日本の企業さん同士で、あの契約結ぶ際は、まあ、契約書に書かれてない部分は、まあ、別途協議して、お話し合いしましょうっていうのが、まあ、多いんですけども、ただ、まあ、中国の方と、まあ、中国以外もそうですけども、外国の方と、まあ、契約結ぶ際はそこはやはりきっちりとあの明記しておかないといけないと思います、何を明記するかっていうと、例えば、まあ、こうこうこうなったら損害賠償の金額を書くとかしないと、はい、あの別途協議するってなるとちょっと危ない部分がありますね、まあ、あの私はちょっと中国の方しかわからないんですけど、はい、あの中国の方と、ま、争いになった時にもうやっぱりきっちりとね、あの解決、もう1円たりともって言ってあれちょっと言い過ぎですけど、まあ、きっちりと解決したいっていう方たちが多いので、そうするとあのちゃんと書いてないとやはりここはあのいつまでもこう争いが続いていくっていうことになりかねないので、あのここはあの、まあ、書くのはここまで書いていいのかなっては思いますけど、違約条項とか、具体的な金額、損害賠償の金額もきちっと定めておく方が今後安心だとは思いますね、
曖昧な表現はあまり通じないよっていう感じですね。
そうですね、いざ戦いになると本当にもうシビアに、
あの契約書とかでもこう中傷いろいろこう被害感を感じたらとか、そんなも細かく何を言われたらみたいに書くぐらいでもいいということですね、
その勢いで、はい、書いた方がいいと思いますね。
だけどあれですね、そういう契約書を取り交わすのにチェックを誰にしてもらうかの大事さを感じますね。例えば その文化を知らない方に相談乗ってもらってもちょっといかんですね、
そうですね、そこは、まあ、中国のことを知っている、まあ、弁護士なり、まあ、中国の方に見てもらった方がいいかなと思いますね、
なんか経営者がこう中国の方を雇用したりっていう飲食店も多くなるじゃないですか、
はい、
なんかそういう方々向けにレクチャーとかってすごい、求めたい、いわゆる聞きたい方が多いんじゃないですかね。
そうですね、後々ねトラブルにならないようにね、そうですね、
お伝えの仕方とかね、ぜひ指導してほしいお話ですね。
ちょっと桑原さんがプロデュースしてくれると思
います。松本さんにぜひ、はい、はい、ありがとうございます。4回にわたりお話をたくさんお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました宇都彩子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000番、 0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。